ただいまから2021年2月21日主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうちに心を静めてまいりましょう。少子礼拝への招きの御言葉、詩編103編8節から9節をお読みいたします。どうぞお聞きください。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌46番、はじめにおられた神の御言葉を賛美いたしましょう。
はじめに神の御言葉、星と月と日を作られた主よ、あなたの御声は全地を保つ。空と海と地は喜び歌う。イエスは救い主、世の作り主、御声は全地に響く。失われたもの救い出すため、天の御座を人となられた。御手を差し伸べて人を助けた。けれども十字架は耐え忍ばれた。イエスは救い主、世の作り主、御声は全地に響く。墓を打ち破り、死に勝利して、虜を引き連れ天に昇った。父の前に立ち、今も取りなし、国々の民を御国へ招く。イエスは救い主、世の作り主、御声は全地に響く。
どうぞお座りください。 司会者が礼拝のためにお祈りをお捧げいたします。愛と憐れみに富んでおられます私たちの天のお父様、主の御名をあがめ褒めたたえます。今日も主の御名が天において地において褒めたたえられますように。あなた様が私たち一人一人を招いてくださり、あなた様に礼拝をできるこの特権をありがとうございます。私たちはあなたの前にこのように出るにふさわしくないものでしたけれども、あなた様が一方的に恵みを与えてくださり、あなた様のとの関係を回復させてくださったことをありがとうございます。神の子、神の国の相続人としてその約束を与えてくださり、その希望の中に今も生かせてくださっていることを覚えてありがとうございます。神様、この喜びをもって主をあなたに今心から礼拝を捧げできますように、どうぞお導きください。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師のうちにご聖霊が豊かに働いてくださり、御言葉を十分に語ることができますように、聞く私たち一人一人の心を開いてくださり、そのあなた様の御言葉によって今週一週も生き、あなたに従うことができますようにとお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。使徒信条を皆様とご一緒に告白いたしたいと思います。ピンクのファイルに使徒信条がありますので、こちらもご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙1章19節から20節、新改訳2017版では459ページ、第3版では446ページになります。それではヤコブの手紙1章19から20節をお読みいたします。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。牧会の祈りを堀田牧師にしていただき、その後二種類の怒りと題しまして説教をしていただきます。
牧会のお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名をあがめます。あなたは怒るのに遅く、恵み豊かであります。もしあなたが怒るのに早く許しの神でなければ、 私たちはもうとっくに自分の罪のゆえに裁かれ、滅んでいて当然のものです。しかし今日まで何度あなたに許され愛されてきたでしょうか。これからも永遠に愛してくださることを感謝いたします。本日も素晴らしい神であるあなたを礼拝できる恵みを感謝します。7時からの礼拝、10時半からの礼拝、また基礎疾患のある方等は各ご自宅で礼拝を捧げます。今日礼拝をあなたがお受けになり祝福してください。世界中の迫害の中にある国々の礼拝を祝福し、クリスチャンの方々を励ましてください。今入院されている方々、施設におられる方々、病の中におられる方々、看病をされている方々、また試練の中におられる方々をお守りください。長い間コロナウイルスの治療薬ワクチンのために夕方6時から11時までの都合の良い時に祈りを積んでまいりましたが、主がいよいよ答えてくださり、ワクチンの投与が医療従事者の方からすでに始まりましたことを感謝します。もちろん自由意志による投与でございますが、どうぞ世界中の方々がワクチンの恵みに預かることができ、抗体ができて全世界で協力し合って、収束に向かいますように導いてくださいと同時に、今感染が少し落ち着いておりますが、今手を緩めますとまた感染が増えますから、どうぞ政治家の適切な対処が打たれますようにと同時に、その感染防止が徹底される裏には、経営をなさる方にとって経営が辛くなることの両面がございますので、そこにも政府が援助の手を伸ばしてくださるように支えてください。私たちの人生には悩み、課題、試練があります。三位一体の神がいつも共におられ、弱い私たちを支え、お守りください。受験生の皆さんの健康を守り、受験が守られますように、高校受験、大学受験と続きますけれども、この2月、3月のそれぞれの目指される進学の場所に、良い結果が得られるように、風邪やインフルエンザ、コロナウイルスから守り、支えて実力を発揮なさることができますよう、またそばで見守るご家族を支え、守ってください。本日の礼拝後の子どもステップを祝福してください。また、今週、総会の資料の聖本もいたします。奉仕者を祝福し、3月の第3主日の総会を祝福してください。今年の4月に伝道師として招聘される平吹新学生とご家族を守り、必要が満たされ、無事に卒業され、4月からの働きを祝福してください。次の世代を担うクリスチャンホームの子どもたちや青年たちを祝福してください。また、ご年配の方々をお守りください。本日これから御言葉を説教します私を、神様の清いお方の前に出るとき、私は罪深いものでございます。私を十字架の血とご聖霊によって清め、許し、性別してくださり、奉仕をお守りください。心を開いて説教を聞かれる会衆の皆さんに、御言葉が心に届き、生きる希望と力を 与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福され、神様の皆が崇められますように、主イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。本日は2種類の怒りと題して、ヤコブの一章19から20節を解き明かさせていただきます。まず御言葉をお読みします。聞くのに早く、語るに遅く、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。このプリントには記しておりませんが、実は先行的神の恵みがこの御言葉の裏に隠されております。素晴らしい神ご自身が、そしてイエス様ご自身が、私たちの祈りに聞くのに早いお方であり、語るのに遅く、じっくり祈りを聞いてくださり、寄り添ってくださる。そして神ご自身は、三位一体の神ご自身は、怒るのに早くなく遅く許してくださることが、この御言葉の裏にあります。そして人の怒りは神の義を実現できませんが、イエス様の十字架の血は神様の正しさを実現して、私たちはイエス様を信じるときに神の前に義と認められる道が開かれたのであります。では大きな位置として、正しい怒りがあることを聖書から学びましょう。神の聖なる怒り、民が罪を犯すとき、神は正しく怒られました。彼らはエジプトの地から自分たちを送れ連れ出した。主を捨てて他の神々、彼らの周りにいる国々の民に従い、それらを拝み、主を怒らせた。でもここで私たちは誤解しないようにしたいんですが、神は罪を憎み、人を憎むのではなく罪を憎み、正しく怒る聖なる義の方であったことを覚えたいと思います。また旧約聖書を今民数記で御言葉の光から私は読まさせていただいておりますが、まさに神は怒るのに遅く恵み深い方であることを味わっております。またイエス様も正しい怒りがあったことが記されております。イエス様が子供たちを粗末に扱った時に、イエスはそれをご覧になり憤って弟子たちに言われました。子供たちを私のところに来させなさいとおっしゃいました。ここでのイエス様の怒りも、弟子たちを憎む怒りではなく、弟子たちを育てるために叱ってくださった怒りであります。そして子供たちを粗末にしないで、大人の人も子供たちも差別しないで、心から愛しなさいということをイエス様はお教えなさったのであります。3. 罪、悪への怒りを見ましょう。ローマの十二章に悪を憎みとあります。人を憎みではなく、悪自体を憎むことは大切です。自分の領域を他人が犯すこと、例えば自分への手紙を他の人が勝手に開けて読むとき、怒りの心が出てもそれは罪ではありません。また自分を他の人が支配することに対して、自分を支配しないでくださいということは正しい怒りです。またある人が圧力で自分を縛るときに正しく怒ることは罪ではありません。これらは正しい怒りです。ただし聖なる神と私たち人間の違いは、不完全な私たちの場合は 人の怒りは神の義を実現しないのですと今日語られていますように、人の怒りは神の正しい御心を実現しないという意味であります。不純な怒りや感情的な怒りで私たちの怒りはどう起こすことがあります。その時は正しい怒りと思っても、後で冷静になると後悔する怒りもあるということを教えています。正しい怒りでも正しく対処されませんと、罪、つまり相手を憎む怒り、殺す怒りとなってしまうのです。それゆえに正しく怒っても罪ではない怒りがあることを認めておられますが、罪を犯してはなりませんとエペソに書いてあります。怒った勢いで罪、つまり復讐、攻撃、人殺し、人格を否定することをしてはならないと聖書はバランスよく教えてくださいます。大きな2として、正しくない怒り、罪を生かす怒りとは何かをもう一度見ましょう。正しくない怒りは、悪、罪、行為への正しい怒りから、その人自身を憎み、恨み、殺そうとする怒りへ変化する怒りのことであります。私は、テレビのニュースや等で、ご家族の中での殺人や、あるいはいろいろな殺人の事件を見るときに、私は上から目線でその方々を裁くことができないと思いながら、その事件の痛ましさを思い、そして被害者に同情しながらそのニュースを聞き、心が痛みます。でも、もし私がイエス様を信じてなければ、私は人を殺す側になったかもしれないといつもその時に自覚するのであります。彼らは怒りに任せて人を殺しと創世記の人物を書いています。私も神様の愛の許しがなければ、怒りに任せて人を殺す可能性がある人間であることを聖書を通して教えられ、その罪が分かって、イエス様がその罪のために十字架で私の怒りの罪を背負い十字架で死なれたことが分かり、イエス様を信じて感謝しているものであります。聖書はこうおっしゃいます。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさいとあります。これはでも人間の力で捨て去ることはできません。ご聖霊の力で捨て去ることができるように祈りましょう。またこの時に自分の中に怒り、憤り、怒り、怒号、罵り、悪意を発見するときに思い起こしたい恵みがあります。それは今日まで神ご自身が、イエスご自身が無慈悲、怒り、怒号、罵りではなく、私たちに怒りを遅くし許し続け、そして心を清くし続けてくださっている先行的恵みを思い出したいと思います。二として、相手の事情をわきまえ、相手の言い分を聞かない早い怒りにならないように祈りましょう。聞くのに早く相手の言い分を聞き、語るのに遅く上から目線で相手をやっつけるのではなく、怒るのに遅くあることができるように祈りましょう。ここには記しておりませんが、怒るのに遅くということの素晴らしい恵みは、感情的怒りを遅くする間に神が私たちの心に、相手の人の心に 働いてくださる時間を差し上げるという意味です。もう一度申し上げます。怒りを遅くする時間を神様に与えますと、神様が私たちの心にも働いてくださり、私がどんなに今日までを怒りを遅くしてあなたを許してきたかを思い起こしなさいと語ってくださる時間を持つことができますし、また怒りを遅くしますと感情的怒りではなく相手の事情があったんだなと相手を同情し、また怒りと申しますか、注意しなければならないことは当然立場上人生ではありますけれども、その怒りを遅くした怒りはただ相手をやっつける怒りではなく、必要なことを愛を持って注意する怒りに変わるということであります。三つ目、憤ったままで日が暮れるようであってはなりませんとエペソ書にあります。これはいつまでも怒りを持ち続けると正しく対処しないでおりますと、心に持ち続ける怒りは心に根を張ってしまいまして、正しい怒りが憎しみ恨み人殺しへと発展していくことを聖書は深く掘り下げています。心に持ち続ける怒りは悪魔に機会を与えてしまうとエペソ人への手紙にあります。悪魔につけ入るチャンス、働く足場を与えてしまうのであります。短く証しをさせていただきます。以前も申し上げましたが、私は友達と野球することも遊ぶこともとても大好きな少年でしたが、実は魚や金魚、釣りをした魚を食べることよりも家で養うこと、育てることが好きな少年でありました。魚の庭の魚を親に頼みまして、我が家の熊本の実家の庭に小さな池を作ってもらいまして、その釣ってきた魚やまた買ってきた鯉、小さい鯉とか金魚を養っておりました。私は毎日その池を見ながら、生けすを見ながらその魚を見ることは心の癒しでありました。でも私は魚たちがですね、その池の中でやっぱり魚はその隠れる場所を好むんですね。ですから私は魚や金魚のことを思って、その生けすの真ん中にですね、こう軽石をとブロックでですね、こう隠れ家を作ったんですね。で魚たちも金魚も喜んでおりまして、まあお礼の言葉は聞こえてきませんでしたけれども、本当に喜んでいる姿が分かりました。しかしその足場ですね、あれまで池に足場を作ったことで悲劇が起こりました。それはですね、ある日私は大きなショックを受けました。ある日朝見ますと、池の私が可愛がっていた魚、金魚、そしてお金を出して小遣いを出して買った鯉ですね、全部いなくなっていたんです。それはですね、私がこの魚のために作った足場に猫が足場を利用して、で全部私の愛する魚や金魚をお食べになったんですね。で私は本当に悲しみました。まあその時私はこの聖書の言葉を知りませんでしたが、その時のことを思い出してですね、ああ心に怒り憎しみをですね持ち続けると 悪魔に私たちの心に働く足場を与えてしまうということと重なって思い出すのであります。悪魔は私たちを神から離れさせ、人々を互いに争わせます。神との平和、互いの平和、教会の御霊の一致を壊そうとしますから、どうぞお互い自分の心の中に悪魔が働きやすい人への憎しみの足場を置かないように、神様に祈って、早めにその憎しみを許しの足場に変えていただこうではありませんか。大きなさん、では怒りの対処を見ましょう。間違った対処は、怒りを爆発させ怒鳴りつけ、物を壊し攻撃する、復讐する、殺人また八つ当たり、投影、これは投影というのは自分への怒りとかある人への怒りを全く関係のない他の人に移し替え、その人に八つ当たりし非難することです。またその結果自己嫌悪に陥り、何もかもご破産にする人もありますし、相手との関係が悪化し、自分の本当の怒り、つまり怒りには要求が含まれていますから、自分は怒りを通して相手に何を要求しているか、例えば相手のどこに怒り、解決のためにどうしてほしいのかまでも感情的になり分からなくなります。2、怒りを溜め込むことも正しい対処ではありません。怒りを溜め込みますと心を害し、体を、肉体を害してしまいます。心に憎しみ、恨みが根を張ってしまうのです。心と体の病となります。裏に行きます。怒りへの正しい対処をでは見てまいりましょう。聖書はお答えしておられます。それは怒りを遅くするということです。遅くして神様が働いてくださる時間を取るということです。神の前に静まりましょう。自分の怒りを正しく理解できるように、神からの知恵、判断を祈り求める時間を神様と持ちましょう。体、生理的な要因、体調、疲れ、栄養のバランスの崩れ、睡眠不足等が原因の時もあります。こういう時は必要な休みを取りましょう。ある行為、言葉、態度への怒りもあります。怒りとは要求を含んでいることを覚えましょう。自分の他の人への要求とは何かを知ることはとても役に立ちます。主に祈りながら静かに思い起こしましょう。ご聖霊は助けてくださいます。自分自身を理解することが大事です。自分は何に対して怒っているのだろうと問いかけましょう。私の言うことを聞いてほしいという気持ちの怒りか、気持ちを受け止めてほしいという気持ちがあるのか、私を支配するのをやめてほしいと願っているのか、健全な要求ではなく、いつも人への要求が高い完璧主義、つまり不完全な人も、そして不完全な自分も許さない怒りは、他の人にぶつける怒りとなってしまいます。いつも他の人へ要求が高すぎる完璧主義は、常に心の中に怒りが支配していることになります。私は人生の中で常に怒っている人に出会ったことがあります。その方は本当におつらい立場だなと私は思いました。常に怒ってらっしゃる。それは その方の中にある完璧主義が原因でした。つまり自分も他の人も人生完璧に行うことができる人は人間いないわけですから、できなかった場合に怒ると常に怒りがある人生になって幸せになりません。気をつけて祈りましょう。人への要求を下げることはとても平安が増します。人への要求を下げることを祈り求めましょう。人は過度の要求で裁かれても決して変わりません。まず受け止められ受け入れられるとき変えられることが始まります。これは神様が、優しい神が私たちに取られる態度です。神はまず私たちの等身大の弱さがあるまま受け止めてくださる。そして受け入れてくださいます。その後にご聖霊によってイエス様の愛の姿に、清い姿に変え続けてくださることが始まる。それがクリスチャン生活の恵みであります。エペソ4章26の怒りについての御言葉の前に、おのおの隣人に対して真実を語りなさいと文脈があります。祈りの内容、要求を請求にではなく、よく祈って主から愛をいただいて時を祈り求め、真実に語ることはふさわしいやり方です。怒り、要求の内容を言葉化しましょう。祈りつつ伝えることは大切です。これには祈りと主からの愛が必要です。つまり相手の人格を尊重する愛、相手の人も神に愛されている、主が身代わりに十字架で死なれたほど愛されている人と相手の人を認めましょう。愛をもって真理を語りとエペソの4章にあります。愛もなく真理、真実を語るとき相手は心を閉ざしますが、愛をもって真実を語るときにまた人は心を開きやすいのであります。ですから語る前に聞き、語る前に祈り、愛をいただきましょう。丸四、主にある者同士であるならば互いに愛をもって真実を語り、謝ったりお詫びされたりする関係、徳を高め合う関係を祈り求めましょう。私たちは互いに体の一部分なのですとあります。しかし地上では互いに愛を持って語り合える関係ではなく、敵対する関係、迫害、こちらの言い分などを聞いてもらえないこともあります。そのようなことも受けることを主は真実に語られました。この地上では迫害があります。そんな現実は主はご存知でこう言われました。自分の敵を愛し迫害する人のために祈りなさい。あなたの言い分も聞いてくれないような状態もありますから、その人のために私から愛をいただいて祈りなさい。あなたの敵を愛しなさい。あなたの憎む、あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者、悪口を言う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさいと言われました。これは私たちは決して人間的な力でできない愛であります。私たちはもともと怒るのに早く、敵対する人を許し愛することは難しいものであります。しかし皆さん希望を持ちましょう。それは素晴らしい御霊なる神が主を信じる私たちの心に住んでくださり、私たちが生み出せない実を実らせてくださるからです。 御霊が心に結んでくださるのは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制であります。人を許す愛を心から祈り求めましょう。ある方のお証しをします。この方は自分の敵を愛し、自分を迫害する人のために祈りなさい。イエスは愛せない者のために祈れと言われたのだ。だから君たちも敵のために祈ってごらん。人を憎むとき、君たちは自己中心の人間になります。でも神様に祈るとき、君たちは神中心の人間になります。神が愛する人を憎むことはできません。私たちも神に憎まれないで許していただいたことを覚えましょう。祈りは君たちの姿勢を変えます。とある人々を励ましました。この人自身、毎朝15分早く起きて敵のために祈っている人でありました。この方はこうおっしゃっています。私は戦争の時にひどいことをされた国々の多くのクリスチャンたちが自分の国を侵略した国のためには祈りたがらないことに気づきました。それは自然な感情です。しかしもし自分の自然な感情に従うのではなく、イエス様、つまり全ての人、そして自分自身を、私たちを愛して、全ての人、私たちの罪を背負い十字架で死なれたイエス様の愛を受けて教えに従うなら、憎んで当然の相手をも愛するようになるという奇跡を神様が起こしてくださるのです。そのことをこの方は体験しました。最後に私の小さな証しをお聞きください。もし私が人生の中で主に救われないで、主に許され愛されないまま今日まで人生を送っていましてならば、私の人生はもっと怒りの人生であったことを深く自覚させられています。自分の力では怒りを変えることはできないことをよく経験上知っています。しかし主は人への怒りを愛、許しへと私を変え続けてくださっています。ただ主の恵み、憐れみです。私の努力や修行ではありません。主の驚くべき奇跡であります。怒り、憎しみは自分自身を傷つけてしまいます。怒り、憎しみは人を傷つけますが、自分自身も傷つけてしまうのです。しかし、神のくださる愛は、許しは人を祝福し、自分も祝福され、心が豊かになることを経験しております。最後に祈りましょう。天のお父様、私たちを聞くのに早く、怒るのに遅く、語るのに遅く、怒るのに遅くなれるように変え続けてください。神ご自身が私たちの祈りを聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅く、恵み豊かであられることを感謝します。どうぞその神の怒るのに遅く、恵み豊かに許してくださる神の大きな愛を受け続けながら、怒りの心が愛に変えられ、互いに愛し合うものに私たちを変え続けてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。
応答の賛美をいたしたいと思います。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌26番、神は一人子を賛美いたしましょう。
さえ愛したも神は愛なり、罪を犯して神に背き、敵と我さえ名を愛したも、神は愛なり、汚れ果てし我さえ愛したも神は愛なり、罪許さんために我に代わり、イエス君死にたまえり、神は愛なり、汚れ果てし我さえ愛したも神は愛なり。
どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を清別し、心を込めてお捧げいたしましょう。それでは司会者が献金のお祈りを捧げいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ヤコブの手紙から正しい怒りと正しくない怒りを教えてくださり、知ることができたことを感謝いたします。怒りに対して間違った対処をするのではなく、正しい対処をすることができますように。また聞くのに遅く、語るのに早く、怒るのに早いこの者を憐れんでくださり、聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くあることができますように、日々どうぞお導きください。神の大きな愛を受けて、怒りの心が愛に変えられ、互いに愛し合うものとさせてくださいますようにとお願いいたします。天の父様、日々私たちに必要なものを、また霊的にもあなたが与えてくださっていることをありがとうございます。この今捧げましたこの献金をあなたが清別してくださり、あなたの御用のためにお使いくださいますようにとよろしくお願いいたします。感謝しイエス様の皆を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。 報告の時ですが、州法にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようにとお願いいたします。報告の右下に記載されています大人と子どもの暗証聖句を皆様とご一緒に一度お読みいたしたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。ヤコブの手紙1章19節。主の祈りを皆様とご一緒にお祈りをいたしたいと思います。これもピンクのファイルに主の祈りがありますので、こちらもご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。お立ちできる方はお立ちいただき、正英教会福音賛美歌270番、よう小ぞり手を賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
祈祷いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが、集われたお一人お一人とご家族の上に、ホームページを通して礼拝なさっているお一人お一人とご家族の上に豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。これをもちまして2021年2月21日の主日礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。